皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は揺らぎが生むエネルギーというお話です。先日は南信州遠山郷の木沢小学校から中継いたしました。30時間にわたって学校でライブ配信やっておりまして、あれライブ配信終わりにしたらなんか今動画見えないとか YouTube 言ってるんですが、なんかあれ処理をやってるんですか。オンライン終わった後ですね。だからもうすぐ見えるようになるんじゃないかと思うんですが、本当に多くの方に見ていただきました。それから研修もやったんですけども、やっぱりああいうですね、揺らぎのある空間というのはものすごくその人々をリラックスさせる効果があるんですね。自然の一つの特徴は私揺らぎだと思うんですね。大都会の会議室なんかだと全部色もそれから建物構造も揺らぎがないようにまっすぐ作ってありますよね。であれっていうのは一見きれいなようでいて、揺らぎのないところっていうのはあまりエネルギーが宿らないんですよね。だから結局なんか疲れるんですよ。アースが取れてないっていうのはそんな感じなんですね。で木沢小木造小学校で昭和7年に作られたものでありますけども、若い方たちが本当によくいらっしゃるんですね。びっくりするぐらい若い人たちが多くてですね、例えば私もう61歳ですけども、自分子供の頃はですね、小学校の時ですね、6年間のうち1年間は木造校舎でですね、実は勉強していたんですね。で、古い木造校舎が1棟だけありましてですね、6年間のうち1回はそこに行かなきゃいけないんですよ。で、当時我々はですね、オンボロ校舎って言ってたんですよ。私が2年生ですね。2年生の時はオンボロ校舎だと。参ったなあ、なんでこの1年間オンボロ校舎行かなきゃいけないんだなと、すごく嫌だったんですね。だから鉄筋の方がいいわけですよ。で今の方たちと全然発想違いますよね。やっぱりその当時全く私子供の時にそう思っていませんでしたけども、鉄筋校舎の方が珍しくてね、本当鉄筋の建物の方が珍しかったですから、そこのなんか近代的なフォルムっていうのか、揺らぎのなさっていうものが気持ちよかったのかもしれませんけども、他みんな揺らぎだらけでしたから。今全く反対で、デジタルの世界って基本的に揺らぎがないでしょ。例えばそのフェイジングみたいなね、音がだんだん聞こえてきたりだんだん聞こえなくなったりっていうのはネットにはないじゃないですか。それからその周波数合わせてね、空電だとかですね、雑音の中からその信号を拾うようなことないでしょ。URL ピシッとかピシッと電波入って、画像とか音声入ってきますよね。入ってこなかったら入ってこない方が悪いと、聞く方が悪いんじゃないんだと。こういう世界だから揺らぎってほとんどないですよね。気持ちの揺らぎっていうものはそれは皆さんありますけども、気持ちの揺らぎの表現っていうのはなかなか難しくて、もちろん文章にしたり声にしたり何でもいいんですけども、基本的にそういうものを伝える手段っていうのがデジタルキーですよね。デジタルキーだとその揺らぎを伝えるってなかなか難しいんですよね。誤解が多いでしょう。だからよくネット上でいろんな事件がよく起きますよね。で、そんな意味でいくとですね、今なんかこう皆さん揺らぎのないところで暮らしていて、揺らぎの温かさと申しますか、揺らぎの人間臭さと言いましょうか、エネルギー感というのが皆さん好きなんだろうな、こんな感じするんですよね。だから本当にその私みたいな、人間にとってはね、昔のことで言えばオンボロ校舎と言われたものが今は貴重な、学びの場であり見学の場になっていると。変わるときは本当に変わると、180度変わると、その本当しみじみと今でもこう感じるんですね。で、この揺らぎのエネルギーというのは、例えばですね、山の中で風を見てると分かるんですけども、風ってそんなものすごく強く吹くとですね、木がわさわさ揺れると。ほんのわずかしか吹かないと、木の揺れ方は少ない。簡単にこう考えてしまいますけども、実際にその草花とか葉っぱの動き見てると、全くそういうわけでもないんですよね。ほんのわずかな風で動いてる葉っぱって必ずありますよね。本当にほんのわずかな風で動いてる葉っぱとかありまして、だからその、なんて言いますか、必ずどっかあれ動いてますよね。不思議なぐらい。これからなんて言いますかね、空気。 もうですね、こう暖かいところに急にひんやりとした空気が入ってきたりとかね、逆にひんやりしたところになんか暖かいものが入ってきたりとか、あるいはなんかその雲とか霧もですね、なんかふと見るとですね、ちょっと霧がかったとか霧が晴れたとかですね、まさに揺らぎそのものですよね。だからこう古いものというのはそもそもなんかこう自然に帰っていこうとする世界じゃないですか。古いものってのはだんだん自然に戻っていくわけですね。自然に戻っていくってのは自然に近くなっていくってことで、ですからそうすると自然そのものには揺らぎがありますから、大風が吹こうが吹くまいがですね、やっぱり揺れるものは揺れていて、それがだんだんですね、こう建物のフォルムだとか、こういろんな雰囲気にも全部現れてきてですね、で揺らぎになってくると、と自然がそこに豊富にあるから、まあそれは人としても非常に気持ちが良くてね、でその皆さん好きになるというプロセスなんじゃないかなと思うんですね。人情ってのもそうなんですね。こう知ってる者同士で話をするっていうのは、例えばまず会社の会議がそうですよね。知ってる人同士で話をして、逆に部外者入れないのが社内の会議じゃないですか。まあそうするとやっぱ 型にはまったことしかなかなかこう言えないし、それからその知ってる仲間でも、まあ、余計なことなかなか言わないのがその社内の会議ですよね。余計なことはあまり言わない。昔みたいにこの飲み会とかやりませんから、まあですからこの人々のお互いにこのまあ気持ちをですね、お互いにこう、まあ、交換するって言いますかね、気持ちや思いを交換するっていうのも昔に比べばはるかに機会は減ったと思いますね。あのネットで伝えられる部分ってのは非常にわずかで、さっきも言ったようにその、ね、ネットの世界だとやっぱなかなか十分伝わりませんから、それがだからやっぱ大きなストレスにみんななるわけですね。揺らぎの部分っていうのは、揺らぎを上手に伝えるっていうのはまあ一番なんかうまくやる人であったら和歌とか俳句でしょうね。和歌俳句とかあと歌を作るとかね、それだとできるんでしょうけども、なかなか高等的な技だし、しかしそれが伝わるかどうかはまた別ですよね。自分で表現することはできても、その通り伝わるかどうかは非常にそれは難しいし、共有するってことになると同じような素養を持った人が集まらないと共有にならないから、やっぱそれはだから共有って難しいですね。しかしこの自然の中に一緒にいると、もうそこでも共有しちゃってるわけだよね。その揺らぎのある自然だとか揺らぎのある建物の中にいれば、それみんな共有しちゃってるわけだから、話早くてなんか言ってみればこう調律って言うんでしょうかね、みんなのこのイメージの世界の規定を合わせる、元となる音を合わせるっていうのも、それはすごく簡単なことになって、もう一瞬でも実は合っちゃってるというふうな世界ですよね。そうすると私やっぱりですね、今しみじみこう思うんですけども、人々がこう東京で言いますか、大都市からどんどんこう逃げ始めてますよね。アメリカなんかそのニューヨークだとかサンフランシスコなんかの家賃の下落ってものすごいですよね。特に事務所系ですよね。ああいうのはどんどん出てっちゃってて、まあ家賃も高いし、これから税金も高くなるし治安も悪くなるっていう理由も当然ありますけども、やっぱりなんか私前から思った通り、大草原の小さな家からアメリカを復活させようっていうのは雰囲気がやっぱ強いですよね。大都市からアメリカが復活する、大都市の強さでアメリカが世界に君臨するんではなくて、むしろ大草原の小さな家から内在的な力を復活させてアメリカがこうなんか蘇っていく、そっちの方を皆さん求めてるんじゃないですかね。それからあの人の格好を見てもね、まあ、どちらかというと大都市っていうのは割とこう小ざっぱりさがこう してる人多いですよね。まあフォーマルな服着て仕事をしてる人とか、まあ、金融関係なんか中心すごく多いですよね。でしかし地方行きますとやっぱりその辺はかなり揺らいでますよね。独特の、まあ、自分独特のその、まあね、衣装を着てる人もすごく多いし、身なりもそういう格好してる人多いじゃないですか。こう一つにまとまらないっていうの、一つのなんかこう枠にはまらないで、なんかその人の言ってみれば人生の揺らぎって申しますか、思いの揺らぎがそのままですね、まあこの言葉とかそれから洋服とか、まあ、身なりとか態度に出てると、そういう人ってなんか面白いんですよね。なんかただ単になんかそこに誰かいて話してるんじゃなくて、その人存在そこにいるってこと自身がなんか面白い人ってよくいますよね。都会でもいるっちゃいるんだけど、割と都会っていうのは規制が厳しいから、人の見る目が厳しいから、あんまりそういうのは出さないように暮らしてるんですよね。猫かぶって暮らすわけですね、結構都会で暮らすっていうのは。 揺らぎのない世界にいるとどうしても猫かぶらないと、まあ、暮らしていけないんだけども、田舎行くとそのね、猫かぶらなくてもいい部分が結構出てくるんで、まあ、田舎って言ってもね、古い農村共同体はちょっと別ですけどもね、まあ、例えばどっかに引っ越して自分で好きに暮らそうなんて場合はあまりね意識しないで暮らせるじゃないですか。そうするとやっぱりなんか自分の生活に揺らぎが見えてきますよね。だからこう都会から地方に引っ越した人の家なんかへね訪問させていただくと、その人が今までこうね何をここでやってきたか全部こう分かりますよね。まあ農業にしろ、例えば家の周りの整備にしろ、どういうことやってきたのか一目瞭然で、でそこに道具なんかもねよくありますから、自分でどのように裏切りの空間を作ってきたのか、要するに神宿る空間ですよ、神宿る空間をどのように作って維持してるのかが一目で大体分かりますよね。そういうのっていうのはなんか彼の力でなんか一気になんか作っちゃったのとは全然別のものがありますよね。ですからやっぱりこの揺らぎこそですね、やっぱそこに、エネルギーを生むんだということだと思うんですね。まあ実際にそのカオスなんて話を考えてもですね、カオスがどんどん高まっていくとボンと秩序が生まれるということですよね。だからやっぱり秩序を生むもとはカオスなんですね、混沌が秩序を生みますから、その、まあ、例えばその天気悪くなる時も、まあ、大気に裏切りが生まれるわけですね。大気に裏切りが生まれて、それでどんどんどんどん天気悪くなっていったりするわけで、だからやっぱこう揺らぎっていうものが実はそのエネルギーなんだっていうことをやっぱりしっかり認識していかないとですねダメだと思うんですね。で とかくデジタルの世界はね、揺らぎって嫌がるんですね、揺らぎって言ってみると不安定っていう意味で、それからその不安定不規則であり、エラーの元だと。まあそれはそうですよね。電圧が不安定になったり周波数が不安定になりはですね、トラブルの元でですねぶっ壊れちゃったりしますから、そうするとやっぱりそれを排除しなきゃいけないってことになってんけども、ね、あの電圧が揺らいでですねコンピューターがついたり消えたりしたと、ああこれは自然のエネルギーだっていう人はまずいませんわね。これはトラブルだというふうに思うわけで、だからそれはやっぱ大自然と全然違いますよね。そしてやっぱりなんかこう若い世代、生まれた時っていうか物心ついた時から、物心ついた時からスマホを触ってるデジタルネイティブ、スマホネイティブの世代が非アナログの世界、あごめんなさい、非デジタルの世界、すなわちアナログの世界に大変興味を持つというのは至極当然のことで、デジタルの世界にはないものがそこにありますね。そうするとやっぱりですね、まあ何て言いますか、デジタルなものは道具なんですよ。道具は上手に使うと。ね、道具は上手に使って、やっぱりエネルギーはですね、その別途ちゃんと得なきゃダメだってことですね。揺らぎから生み出すエネルギーということで考えれば、人間関係の揺らぎ、それから自然の揺らぎ、それからさまざまなこの何て言いますかね、社会の揺らぎ、社会の揺らぎって言った場合にはほら、いろんな政策とみんなの思いの差があるでしょ。それ揺らぎを生むじゃないですか。企業とそれから社会の葛藤、こういうもの揺らぎを生みますよね。人間関係も葛藤を生んで揺らぎなんじゃないですか。こういうものがやっぱりエネルギーの元なんですね。そこからエネルギーが生まれていきますから、やっぱりそしてさ、あのデジタルの世界だとどうしても揺らぎの表現っていうのが難しいんで、やっぱりデジタルに頼らない揺らぎの表現っていうのは持ってないと、で揺らぎをのエネルギーをこのお互いに交換できる場所を持ってないと、はなはだなんか私大変だと思うんですよね。でですからこのデジタルとアナログの使い分けと申しますが、インテグレーションっていうんでしょうかね、よく言えばインテグレーションですね、統合ですよね。上手に道具は使いながら、しかしちゃんと皆さんエネルギーを得て暮らしましょうという、一言で言えばそういうことになってきますね。でやっぱりまあ、私昔テレビとかラジオも出てたことあるんですね、あの放送の方ですね、放送をやってたことあるんですけども、やっぱプロってですねすごくすごいなと思うのは、やっぱこの例えば目に見えない、顔が見えないラジオ放送なんかでも確実に相手にこの思いを伝えますよね、聞いてる人は感動しますよね。テレビなんかもそうですね、まあ、映画なんかもちろんそうですけどね、まあ、限られたその伝送容量しかないわけですよ、放送っていうのはね、限られた伝送容量の中で確実に相手にも感動させるとか思いを伝えるとか、揺らぎっていうものが言ってみればこう熱伝導のように伝わるんですね。その技っていうのはすごいなと思いましたよね。言ってみればなんかこの コンデンサーじゃないけども絶縁されてんだけども何か伝わっちゃったと、熱伝導っていうのか何ていうのかよく分かんないけども、こうなんか絶縁されてるんだけども相手に何か伝わっちゃったっていうものがやっぱあるんですよね。だからやっぱりこのデジタルの道具なんかでもやっぱ極めていくとですね、デジタルの道具をアナログ的なね思いとか揺らぎの伝送に使うことはやればできるんだと思うんです。伝えることはできるんだと思うんですね。ですからそういう意味でいくと、まあなんかこのちょっと工夫してみてですね、デジタルの世界の道具の使い方もちょっと工夫してみてですね、揺らぎのエネルギーを伝えられるようになったら非常によろしいんじゃないですかね。コロナになってですね、結構ほら飲食なんかでもお客さんが来なくて大変なところがですね、新しいホームページとか作ってるとかありますよね、レストランなんかでも。まあもちろんそのまあカタログみたいなね、そういうホームページもあるんですが、見てる人になんか心の揺らぎって申しますかね、まず行ってみたいな、食べてみたいな、なんかこうなんか理屈抜きにですね、おっとなんかこう気持ちが揺らがせるホームページって時々出くわしますよね。やっぱデザインっていうんでしょうかね、写真とかデザインとか色とかそういうものが絶妙な状況になってるってことなんでしょうね。あれがプロの技なんだなというふうに思うんですけどもね。だからやっぱりなんかこの道具も上手に使うと揺らぎは動いてきてエネルギーは伝わるんじゃないですか。でエネルギー伝わったらやっぱ人来るんじゃないですかね。まあ、そんなこともなんか見てると非常に強く今感じますね。で揺らぎがエネルギーだってことになったらですね、やっぱ大自然が一番だってことですよ。人はやっぱり大自然の中で暮らすことが一番だということですね。たとえ事務所の中にいても、それはどこにいても大自然のエネルギーをいつも取り入れながら暮らす工夫をするっていうことがすごく大事なことだと。大自然の揺らぎの掃除系をですね、自分の周りにいつも作ってるってことはすごく大事で、これを遮蔽してしまうこと、取ってしまうってことがくたびれる原因なんだというふうに考えるとよろしいんじゃないですかね。まあ車で走っててこの窓を開けますとですね、まあブンブンブンブン音がしますよね。そのやっぱり波打ってるんじゃないですか。あの波っていうのも揺らぎですよね。でまあ潮の音もそうだし風の音もそうだし、あれは繰り返しのないノイズですよね。繰り返し繰り返しではないノイズですよね。まあ、ノイズって言えばノイズですよね。だからその乱数で発生させてるノイズでもないし、それからなんかノイズの音をね録音して10秒ごとに同じ音を繰り返してるわけでもないですね。まさに繰り返しのない、まさに無理数のようなどこまでも続くなんか音みたいなもんじゃないですか。ああいうのっていうのはすごく貴重なんだと思うんですね。要するに我々今までですね、それはもう意味のないものとして捨てていたものが、さっき言ったほんのわずかな風で揺らぐその葉っぱだとか、その水の音だとか雨音だとか、それから風の音だったんじゃないかと思うんですね。あるいは何気ない人の会話とかですね、何気ない出会いとかですね、あまりその目的を考えない旅行とかね、実はそういうところが本当は一番大事で、一番エネルギーの入るのはそういう場所かもしれませんね。だからもう一つの放送でフォーサイクルエンジンの話をしましたけども、いつもいつも燃焼してようと思うとですね、そういうものに時間を割くっていうのはあまり良くないんですね。むしろ今申し上げたのは吸気の部分ですよ。フォーサイクルエンジンで言ったらですね、揺らぎのエネルギーっていうのは空気吸い込むとこですよね。でこれで吸い込んで、さあこれで決めようと思ったらちょっと鉢巻き締めて準備をすると、これが圧縮ですよね。と次の転換につながっていくわけでね、燃焼につながっていきますから、やっぱこうエネルギーを最初入れるっていうところはやっぱそれ揺らぎのエネルギーなんじゃないですか。揺らぎのエネルギーが入ってくるとなんか体が充満すると、新しい気ですよ。一つ燃焼して、ね、排気し終わった後の新しい本当の気というのは揺らぎから入ってくるんじゃないですかね。だからちょっとあまり、目的ばかり考えずにね、なんかこうフラッとこう体を動かしてみるというようなところから思わないエネルギーを得る。だから逆に言うと、あまり思い詰めた生き方をしてるとか目的思考的な生き方ばっかりしていないで、ちょっとなんか風の音を聞いてみようねとか葉っぱの動き見てみようねぐらいの感覚でいくとちょうどいいんじゃないかなと思うんですね。ですからどうも私はですね、この後ね世界中なんか特別も金もないし から巨大な投資が始まってみんなにそれ乗っかればいいっていうふうにもならないと思うんですよ。みんなでこのバスに乗れば成功するってもないと思うんですね。もうこの先はですね、やっぱりだから一人一人が揺らぎのエネルギーで自分なりにですね、体の中に気を充満させていかないと次のサイクル始まらないんじゃないかと思うんですね。ここはですからぜひ皆さんもですね、揺らぎのエネルギーをね取り入れてですね、自分の力に変えるようにね、ちょっと工夫をねしてみていただきたいというふうに思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、揺らぎが生むエネルギーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。